後半はね、てっちゃんがしたかった話をいっぱいする回にします。
あ、ありがとう。
てっちゃぎ、豚尾さん大阪の美味しいの全然食べさせない説。っていう、なんだこれって。
いやいや、豚尾さんブログでよく書くけど。
うん。
美味しいお店情報とか。
はい。
一切行ったことないっていうね。
一切
一歳はちょっと持ったな。二、うん、歳ぐらいだな。
うんうんうんうん。ああ、だから、僕の知ってる知識をそっくり渡してなかった僕が悪いみたいな。
そう、インストールできてないから、俺。
あのね、でもそれやったらあるんですよ。
うん。
てっちゃんがブログに美味しそうな店とか、大柄の店みたいなの書くんですけど、うん、一切連れてってもらってないんですよね。え、こんなんあったのって言ったら、え、赤ちゃんの時から言ってるよ、みたいな。こんなん言われて。
赤ちゃんの時、持ったな。
いや、しかもよ、その店とか、前何回も通ってるんですよ、てっちゃんの家行く時に。
うん。
え、ここどうなんて言ったら、ここどうなんて言ったら、いや、別に。あとでなんか、ブログとかの記事見たら、むちゃくちゃ良さそうな店は、やんって言ったら、いや、美味しいよって。
うん。
怖って。怖いよね。そういうのって、う
ん。怖い。お互い怖いね。
人って怖いってことか。
人は怖い。
じゃあ、次。てっちゃぎ、キキビールを外したっていう。
そう。
はい。
前にキキビールの話したじゃないですか。
はい。無限にエビスビールをついでいったら。
エビスビール持ってきて。
一人でどんどん。
この爽やかなホップって。
そうそうそう。
このホップとね、ビール飲んでる人にはわかるかなって、この、鼻から抜ける感じ？
うん。
泡とビールのところを一緒に飲むんだよね。
うん。
一緒に飲んだら、で、こう、ちょっと、で、深呼吸してみて。あー、芳醇な香りがね。ね、嫌じゃないんだよ、これが。苦味があるんだけど、嫌じゃないんだよ。これがね、海外のビール。これがね、海外のビールなんですわ。食事と合わせようとしてないよね。ビールを直接味わおうって感じ。わかる？
そういう一人相撲のね、芝居を演やった後に、てっちゃんが実際にキキビールをしたと。
はい。
どのキキビールをしたの？
ラインナップはね、ちょっとスラックの、
はい。
酒、はい。チャンネル、
はい、酒チャンネル、いつでも出ますよ。
酒チャンネルに載せてたんじゃないかなってことで今。
なんかちょっと、なんでそんな YouTuber みたいな喋り方なとんねん。ある。
え？
あ、違う、オリオンビール飲んでる写真やってっちゃうの、紛らわしい。
そうそう、だから今上に登って、上に登っていって。
で、無限に登って
あ、あったあったあったあった。
はい。
キキビールにチャレンジします。バドワイザーと、
はい。
ハイネケン。
はい。
バドワイザー、ハイネケン、金麦ラガー最近よく飲む。
はい。難しい。
で、クリアサヒ。
いやー、結構難しいと思う、それ。
と、スーパードライ。
あー、難しい。
で、一缶だけ、一缶だけね。
はい。
最初の一缶だけ。
はい。
コップに入れてもらって。
あ、どれが入ってるかわからんぞと。
わからない。で、コップで。
うん。うん。うん、
まあ、色。
うん。
色。このね、琥珀色。
うん。うん。
で、この泡の立ち方。
うん。うん。
から判断する。
はい。
で、コップ手に持って匂い。
うん。
うーんって。
うん。
で、まず一口舐めるようにペロってゴクって。
はい。
で、口の中で、ワイみたいに。わかんないな。でも、グビグビって。でもこれあれだって。
うん。
一発でわかった。
うん。
最近飲んでるもん。キムギラガーだよ。
ほうほうほうほう、さすが、最近飲んでるのは強いね。
うん。
味をよく覚えてる。
苦味がね、ラガーだけあって、金麦ラガーで、
うん、
ちょっと苦味があって、かといってビールほど重くないって。
うん、
俺ビール普段飲んでないから、はい、いつも第三とか発泡酒だから、わ、
はい、
かるんだわ。
飲み慣れてるからね。
あのね。そうそう。で、それでバドワイザーとか、
うん、
ハイネケンみたいな、
うん、
確かな力強さはないと。軽いのに、
はい。
爽やかな感じもしないから、
はい、
これは金麦ラガー間違いないねって。で、はい、じゃあ金麦ラガーでいいですかって。
はい、
ああ、間違いない。これ俺飲んでるからね、ビール。意外とって。で、ボーンって前に出されたのが、
はい、
スーパードライ。って。
もうなんか、もう
スーパードライ目の前で飲むじゃん、もう一杯。
はいはい、
残ってる分。
はい。
あ、これスーパードライだわ。
あの、スーパードライ一生飲まなくてもええっていうのが判明しましたよ。金麦ラガーに錯覚するんやったらもういいですよね。酒税払うだけですよね。
くっそーんって思って。
うん。
もうこの日は全部飲んだんだけど、他のビール。
はい。
次の日です。
はい。
リベンジ。人間にはリベンジが必要だ。
はい。
で、次は。
はい。
クリアサヒ。
はい。
金麦ラガー。
はい。
麦とホップ。
はい。
と、スーパードライ。
まあ、新しく飲むやつもあるけど、昨日、いろんな種類飲んでるわけやからね。
うん。
で、スーパードライの屈辱も味わってるから。
そうそうそう、あのね。
少なくともスーパードライ
来たら、俺は怖いぞって。
スーパードライには反応できますよね。
もうね、一度地べた舐めた人間は強いぞって。
うん。うん。
こっから這い上がってきたって、
うんうん、
スラムダンクで言えば三能戦の最後ですよ、
うんうんうん。
あの、負けたことがいつか財産になるって。
はい。
もう今財産だわ。
はい。
ということでお願いしますって。入れてもらったわけですよ。とっとっとっとって。
はい。
で、ゴーンって目の前に出された。
はい。
泡。
うん。
色。
うん。
全く関係ないね。
うんうんうんうん
うん。味だわって。
うん。
で、また、ごくごくって。
はい。
これはね、
うん、
苦味があるねって。
ほう。
これはね、ちょっとね、普段飲んでない苦味があるって。普段飲んでない苦味がある中でも、
はい。
いや、多分俺はこれ飲んでないわって。普段もって。
うんうんうん、
めちゃくちゃ久しぶりに飲んだ気がする。
はあ。クリアサヒはないか。じゃあ。
うん、クリアサヒはない。ないと思ったね、
うん、
その時点で、うん。体が反応しないもん。細胞が。で、もう一口、もう二口と。
はい。
飲んでいくと、この、白色した、シュワシュワとし した液体なんだけど、
うん、
このビールは、あんまり好きじゃないかも。
お
までたどり着いたな。
はい。
でも、ゴクって最後まで飲んで、
うん、
このね、喉にね、ちょっとね、喉越しはいいんだけど、なんかね、いやらしい後味の苦味が残るんだよねって。わ、
うん、
かったわって、
うん。
これ、麦とホップです。
あ、飲んでないやつやもんね。普段から飲んでるやつにそんな感情を抱くなんて、ありえん
も
ん、ね。
抱くなんてもう、だからなんつうの、エッチした後に、
うんうん、
やっぱしなければよかったみたいな。
とか、どなたさんでしたっけみたいな話やもんね。
そうそうそう、終わった後。え、まだいるのって。
うんうんうん。
LINE 消していいって聞くぐらい。
さあ。
そういう、ゲスの。
はい。
正解は。
はい。
ガンって目の前に出されたのは。
はい。
なんと。
はい。
麦とホップでした。
あ、
大正解。
あー、さすがに、さすがに消去法で。こう消していくと、初めてのやつは初めてのやつっていうのは、普段飲んでないやつ。
大正解だったんだけど、
うん、
大正解だったんだけど、今言って思ったんだけど、うんうん、はい、ちょっと卑怯だかな。
ほう。
なんか普段飲んでないもん。
だから、 まあ、ご新規さんの味やという。
そうそうそうそう。
メタ情報で。
うん。
ややメタ情報
で、ね。ビールっていうよりは、普段飲んでない味ビールみたいな。
うんうんうんうん、
まあ、そんなこと言ったらハイネケンとかもそうなんだけど。
うんうんうんうん、
スーパードライもね。
はい。うんうん、
だから、次は、
はい、
やっぱり、クリアサヒ。
はい。
金麦。
はい。
金麦ラガー、
うん、
スーパードライ、
はい、
で金麦、ただの金麦、
あ、それやばいな。
この4つ行きたいなって。
今ね、実はハゲミクリアアサヒを飲んでるんですけど、
うん、
目つぶって飲んだら、
うん、
金麦にも思えてくる瞬間あるんですよね。
何に何に思えてくるの？
え、だから、アサヒ、クリアアサヒなのに、
うん、
サントリー金麦に思えてくる瞬間がある。目つぶって飲んでたら。
なんかね、金麦の方が安くてね、うちのスーパーは。
ほう。
だから金麦、しかもこのラガー今押してるんですよ、うん。CM でもよくやるし、
はい。金麦ラガーっていうやつはまだ飲んでないんですよね。
赤い色なんですけど、これがなかなかどうして。
うん。
なかなかどうしても美味しくて。で、キリン本生っていうその第3のビール、発泡酒みたいなのも出てるのよ、
うん。
これも飲んでみたのよ。
うん、
普段キリン飲まないんだけど、
はい。
だけど、これもなかなか悪くないなって。
極上ってのあるじゃないですか。朝日極上っていう。
ああ、あるあるある。じゃあ、それも、それ飲まないとまず、それね、一ケースぐらい飲まないとキキビールに入れれないかな。
一ケース。
いや、味を覚えないと。
うんうん。
一ケースぐらいは飲まないとさ。あれよ、通算ってことよ。うんうん、一晩でとかじゃなくて。
はい。
まあ、だいたいそれぐらいの量。だから、うん、第2回はなんとかちょっとインチキで買ったんだけど。
はい。
第3回は、バスッと。バスッと当てたいね。
ちょっと人読みを入れてしまいましたね。
人読み入れたね。
うん。
だ次はビール縛りでもいいよ。逆に、エビス、
はい、
札幌、
はい、
キリン、
うん、
あ、何？エビスビール、
うん、
プレミアムモルツ、
うん、
キリン一番搾り、スーパードライ、
うん。
この4つぐらいがいいんじゃない、
うん、
?4 択ぐらい、うん、それ以上増やすとちょっときつい。お金もね。
僕も、ラガーとか、キリンラガーとか、札幌とか、いろいろ飲んでるんですけど、
うん。
飲む日によって味が全然違うんですよね。
まあ体調とかね。
あと店によって。
あと湿度湿度で。あと傾きとかもね。
冷え方とか、
ね。天気とかも。うん。入れる人とかね。
あとグラスの臭さとかね。
ああ、それそれそれ。あと座ってるか立ってるか。
これ、本当に黒ビールとかやったらさすがにと思うんですけど。
わからんよ、目つぶったら。
まあね。黒ビール飲んだんでしょ、てっちゃんさんは。
あ、ハーフね。
なんで黒ビールにせんかったん、全力。
いや、なんだっけ、キリンビール飲めるお店があるじゃん。那覇空港に。
那覇空港にキリンビールが飲める店。ほう、そんなんあったっけ？はい。
なんか生を、キリンの生のお店みたいなってあるじゃないですか、そういうの。
ああ、ありますね。
で、そこで、ちょっと、お迎えするまで時間があったんで、一杯ぐらい飲むかって。
うん。
で、入って、何飲もうかなって。飲まない黒と、ハーフがあったか、
はい、
じゃあハーフとか飲んでみようって。
うん、うん。
で、ハーフ頼んで、
うん。
なんか、黒糖みたいな甘さだなって。
いや、黒ビールはね、悪くない。
黒ビールはまだ飲んでないからね。
ああ、飲んでほしいな。
ハーフね。飲みたいよ。でも、
うん、
キキビール、楽しかったから、
はい、
たまにまたやります。
はい。
一人。
これ、一人でできる方法とかってあるんですかね？誰の助けも借りずに。
いや、無理。
無理やね、どう考えたってね。
無理だね。
ハリセンボン置くのが礼儀なのっていう。
そう。
うん。
最近ね。
はい。
エギングに行ってるんです
よ。エギング？
エギング。
イカを釣るエギング。
そう、あんなに行ってた釣りのエギングに。
僕もしたことありますよ、エギング。
はい。
うん。変更。
エギという。
グラスも持って
る。変更グラス。
はい。
でもそう、変更グラスもしてます。はい、で、エギも買って、
はい。
行ったわけですよ。海に。港にね、まず。はい、
うん。
で、港に行ったら、
はい。
港じゃ、あ、海か、海に行ったら、
はい。
めっちゃハリセンボンの死体が転がってるんですよ。三つとか。
嫌われてんのね。
で、下見たらハリセンボン泳いでるんですよ。
はい。
かわいいねって、ぷくーって。
それを殺害していくという。
だからなんでって。
だ釣れる、釣れたからいらん、みたいな。
いや、釣ったら海、いらなかったら釣、海に返せばいいじゃん。
いや、一回作ったやつは。
で、なんでか知らないけど、
うん、
置いてんのよ。並べるように。
はい。
いろんなところで。
うんうんうん。
干からびていってるわけ、ハリセンボン。え、これって、釣り人からしたら、うん、ハリセンボンが釣れたら横に置いていくルールなのみたいな。
食べんのめんどくさいみたいなとこあるんでしょうね。
まあまあでも沖縄ならず食べるみたいじゃん、ハリセンボンは毒がないから。
うまいらしいねんけどね。
ね。
だけどめんどくさいんですよ。
いやだからうまくてめんどくさいのも分かったから海に返せばいいじゃん。ああ、釣れちゃった、ハリセンボンはターゲットじゃないやって。
じゃあ邪魔やから殺害したいみたいなとこもあるんじゃない？
ひどくない？だから。
いやだから、もう目の前うろちょろしてて鬱陶しいから、もうあんまかかったって、お前ここで死んどけみたいな。
ひどい。
いや、戻したらまだうろちょろするかもしれないじゃないですか。下手したら。
で、それで、
うん。
むごいなって。で、そこで寝がかりしたから、
うん。
寝がかりは嫌だなって。
はい。
で、海は後にして港に行ったわけですよ。
はい。
船がいっぱい浮いてるところね。はい。で、そこには、寝がかりしないから、岩がないから、
うん。うん。
ここでやるぜって言ったら、
はい。
またハリセンボンがプクプクって。
うんうんうん、うん。
あ、かわいいねって思って、エギをちょいちょいってやったら、
はい。
これ美味しいね、美味しそうだねって追いかけてくる。はい、友達かなみたいな。
うんうんうん。
で、一緒に泳がしたりして、かわいいなハリセンボンとか思いながらやってたら、
はい。
横見たまた、ハリセンボンの死体が、
うんうんうん。
ここでも、
うんうん。
ひどない？
だから、そういう警戒心のないやつは殺害されていくんでしょうね。
なんか、釣ったら、置いて干からべ、干からびるまで、しかも並べるんだよ、みんな。
うんうんうんうん。
ルールなの、これが。テレビ人の。
っていうか、そいつらはハリセンボンを求めてないわけじゃないですか。
うん。
求めてたら持って帰りますよね。
うん。
ってことは、ハリセンボンって障害物なんですよ。
ほう。
だから、釣れたら、ゴミ片付けとこう、みたいな。ちょっと海が綺麗になったわ、ぐらいに思ってるんじゃないの？
ひどくない？
もう一回戻したら、お前、一回作ったゴミ戻すなよみたいな風に思ってる勢がいるわけでしょ？綺麗にしていった
の。調べてみると、
うん。
下道とかって言われてて、
はい。
ハリセンボンってひどいんだけど、なんか、はい、
ひかなびさせ
るやつ。糸ごと食いちぎ、
うん。
糸ごと食いちぎるみたいね、意外と口が強くて。だからもうめちゃくちゃ邪魔って。
いや、だから海をきれいにしてる意識なんでしょ？だから上に並べてんのって。
ひどすぎるだろうって、さすがに。
うん。
俺はこんなエギで楽しんでたのに、ハリセンボンと一緒に。
うん。
こっちだよとかやったり。
うん、うん。
で、ハリセンボン可愛いんですよ。動きもポコポコポコって。あら、可愛いねって。ポクポクしてるねって思ってたら、隣見たら光るびた死体があって、ギャーって。
で、そんな哲也も、ハリセンボンに、ある時、糸、噛み切られて、
うん。
エギを持ってかれちゃうわけですよ。
はい。
なった次の瞬間、哲ちゃんもハリセンボン干からびさす勢に変身してるわけです。一匹でも、こいつらを駆逐してやるって。
巨人みたいになって
る。そうそうそうそうそうそうそう。 みんなのためにこんなやつ生きてちゃいけないんだ、みたいな気持ち
に。神優になるわけね、そして。
そう。
ハリセンボン、あんなに可愛いハリセンボンに対して。
そう。
で、それでいろいろ、那覇のね、
はい、
那覇ならず沖縄のエギングポイントとかを調べていくのよ、どこが釣れるのかなって。
はい。
で、見てみると、
はい。
釣り人の行儀が良くないらしく、すごく。
はい。もうハリセンボンも殺害するしね。
うん、そう。釣り禁止のとこが多いのよ。めちゃくちゃ。なんか、めちゃくちゃマナー悪いみたいで、沖縄の釣りやってる人。
そうやね。知らんけど。
普通にコンクリに穴開けて、
うん、
開けてなんか打ち込みみたいな。
はい。
とか、やめてって言ってるのにめっちゃゴミとか散らかしたり。
ゴミ散らかし。
ゴミ、なんかよくわからんけど、なんか、それのせいで、
はい。
なんか、すごく、漁業組合の人も困ってるみたいな。
もう割ったあの海感覚が強いんやろね。
うん。で、それで、ここは釣り禁止とか、っていうのが多くて。
はい。
なかなか難しいですな、っていう。まあ、今んとこ一匹も釣れてないんだけど、イカは。
イカは見たの？
イカ自体、見たことない。
エギングって割と目視せんと始まんないところなくない？
え、YouTube で見る限りはそんなことなかったよ。
エギングって目視して、あの辺にいんなみたいな感じ。いや、目視しないパターンもありますよ、うん。あるけど、ある程度なんか見ててみたいな。変更グラスかけない
と
か、そういうとこやんか。
で、変更グラスかけたのよ。
うん。
見えるわけよ。
うん、うん。
多少。
うん、うん。
海の中が。ああ、うん、多少見えるって。
で、イカは？
見ない。
そんなとこでやっても無駄なんじゃないの？イカが多少泳いでるとこを探すのが先なんじゃないの？
難しいよね。なかなかね。魚はいる、魚は。
うん、うん。
大きいのもいたよ。
なったら、その、見えない先に、いるかもしれんけど、うん、見えてるところに、一匹や二匹いるところの方がもっと可能性高くない？
まあまあ、確かにそうなんだけど、
うんうんうん、
分からんもんだってね、
うんうんうん、
釣れるポイントとかね、
はい、
書いてないんですよ、どこにも。
そんなん書いたら終わるやん。
そう。
書いたら終わるやん、それ、そんなの。
そう。
書くわけないやろ。
釣り認めへんって。だから、このあたりで釣れますよ、みたいな、漁港みたいなことは、そこは示すんだけど、さすがに、
はい。
漁港に行ってきました。だから漁港のどこって。広いから漁港って
この地図のこの場所の何時から何時までイカがいっぱいいるぞって言った瞬間にイカ絶滅しますよね。
もう悔しいよ。悔しい。あと風がめっちゃ強かったり。
でもなんか
俺が行った日に限ってめっちゃ風強いわけよ、いつも。
自分だけが釣れるポイントとか自分だけが釣れる時間帯とか見つけるとこが醍醐味みたいな話やから、厳しいんじゃないの？
そうなの？
いや、そらそうやろ。
みんなで共有しようよ。
いや、だ共有した瞬間終わるでしょうが。
そんな絶滅するまで取らんから。
いや、絶滅とは言わんけど、その自分だけのポイントが消えちゃうやん。
なるほどな。
まあだから、小判ザメ的なやり方はあるんじゃなかろうかな。
で、釣り具屋さん、
うん、
に行ったら、
うん、
根がかりでエギングなくすからって、
うんうんうん、
高いエギじゃなくてこういうセールの200円とかの、うん、300円とかの買った方がいいよって言って、
うん
うん、どうですかって、初心者なのでありがとうございますって、はいはい、勉強になりますみたいな。で、結び方とかも教えてもらって、
はい、
で、糸と糸を結ぶのが難しいんですよって、
はい、
なんかあるのよ、エギと糸と糸を、
うんうんうん、
初めのうちはいいよって。やらんでそういうのみたいな。連れてから行ってみたいな。
はい。
連れて、
うん、
なんかいろいろ工夫したくなったら、
うんうん、
つなぐ糸買おうかみたいな。
うんうん、
親切だな、この人って。普通だったら、ここはねって言うところなのにって、
うんうん。
で、どの辺が釣れますかねっていいか。
はい。
って聞いたのよ、
うんうんうん。
もう超初心者なんで教えてください。釣りたいです、みたいな。イカは、
うん、
海遊魚なので、
うんうん、
どこでも釣れますって。 でも、釣れなかったら一生釣れないので、自分で動いてくださいみたいな。
そうそうそう。だから、イカがいるとこ探して回るしか
ない。そうなんですか。そうそうそうそう。
だから、目視するしかないでしょう。
で、それで、釣り人がいるところで釣りしたくて、俺は。怖いから、
ね。うん。イカが釣ってるやつがいたら、イカがいるってことだからね。
うん、それもあるんだけど、みんな、エギングしてないのよ。
そらそうや、
ね。みんな。
まだ。
え、なんだ。
いや、エギングのやつらにあんまり合わんの？
合わんっていうか、みんな座って、なんか、バケツみたいなところから尺ですくって、ポイポイって。
はいはいはい。
めっちゃ餌投げて待ってる。
はいはいはい。
で、後に判明するんだけど、孵化せずっていうらしい。
ほうほうほう。
の餌を巻いて、
はい。
その餌を紛れさせて針で食べさすみたいな、なんかわかんないんだけど。なるほど。でも、この辺でエギング、イカスミとかあるわけよ。あ、じゃあやってるやついるんだなって。でも俺一人。
時間帯が全然違うじゃん。
なんかね、で沖縄の、
はい。
イカ釣り YouTube とかも見んのよ。
はい。
だいたいみんな夜、ね。夜行きました。でも夜とか怖いから行きたくないですよ、海に。死ぬやん、絶対。これ、動画アップしてるのは死ななかった奴らだけで、だいぶ7割ぐらい死んでるんじゃない？夜の海に行って。
はい。
死ぬよ、マジで。
うん。うん。
泳ぎの達人とかでも死ぬから、関係ないから、海に落ちたら。
うん、うん。もうハリセンボンに、その時ばかりは、
ものすごい復讐されるから、ハリセンボン。俺はハリセンボン、お前、俺は捨ててない、置いてないのにって。
もう上にいてね、釣り上げてたらハリソンボンバカにできるけど、同じ目線に立ったら、やばいからね。
ハリソンボンに並べられるからね、海底にね。人間を横に。こいつら、下道だから。
食えないから。
食べれないからさ、ハリソンボンが横に置いていく人間を海底。で、ぐじゅぐじゅになっていく、俺ら。辛いな。あまりにも辛いな。これが釣り人の末路よ。
ワンテンちゃんが一生イカに出会わないかもしれんっていう。
え、今のところ楽しいわけよ。行くだけで、はい。行ってやるだけで。
はい。
でも根がかりがひどいわけ。
うん。うん、
で、糸切ってってやるから、初心者セットで買ったんだけど、エギングセットみたいな4000円ぐらいで。
はい。
もう、多分そうそう糸とかなくなるんじゃないのかなって恐怖があるし。はい、
うん。うん
で、根がかりがひどすぎて、エギがもう4つくらいなくなってるわけね。
うん。
だから、根がかりしない港とかでやりたいんだけど、
うん、
イカとか見たことない。で、根がかりしそうな、海が綺麗なところはサンゴとかあるわけ。
はい
は
い、ああ。
見えるわけよ、サンゴとか、はいはい、近くに。
すげえな、うん。
でも岩がゴロゴロあって、
うん
魚とかも泳いでるわけ。
はい。
あって、サンゴがあるから、
うんうんうんうん。
で、その辺はイカもいるみたい。はい、魚がいるから。で、その岩とかも隠れ家になって、イカがね、めっちゃ魚食ってるんだろうなって思うんだけど、うんうんうん、めっちゃくちゃ根がかりして、地獄。どうしたらいいんだ、俺はっていう。
もう何も言わずに。
っていうかね、エイングってね、絶対根がかりさせるようにできてると思うわ。はい
まあでも、せえへんとこではせえへんのでしょ。僕、なんか、ちょっとやらせてもらってやったけど、そんなにはならなかったですからね。だから、ならへんところはならへんのでしょうな。
そう、そうそう、港のところとか、深いところはならんかった。うん、全然。でも、やるところ、深いところとか怖いさ。深いし、
うんうん。
浅かったらワンチャン助かりそうじゃない？
うん。なライフジャケットぐらい買っといたら？
うん、買う。明日買いに行くよって。
ね、
でもライフジャケットってレベルじゃないからな。岩だしな、落ちたら。スカンと保ったらそのまま死ぬしね。
それしょうがないやん、もう言い出したら。
だからヘルメットとかなんでみんなないのかなって。だから俺、でも、釣りってライフジャケットがもう最大限装備っぽいところない？
まあ、ライフジャケット着てるだけでもかなり意識高いよ。
意識高い？
うん、意識高い。もう、それ以上で、頭打ってなくなりましたとかやったらもう、仕方ないじゃないの。そういう、そういうことしてる。命のやり取り
してる。
命のやり取りしてるわけやし。
あ、そっか。ハリセンボンに並べられるか、俺がハリセンボン並ぶか。
そう。だからそうは考えたら。
ハリセンボンとの命がけの勝
負。ハリセンボン並べる人の気持ちも分からうでしょ、多少は。
分からんわ、もう。分からん。あの、並べられるぞ、
ハリセンボン。
いつかハリセンボンに。
そう。ハリセンボンを並べて初めて人間は対等なんですよ。
魚と？
うん。そう。
ひどない？
まあ、スリルでしょ。
あ、まあ、スリルよね。ハラハラドキドキ感よね。
だって、
やっぱり釣りって。
スリルとかいらんって言うんですよ。
釣れるかなって。
海行くなって話じゃないですか、うん。危ないから行くなっていう話じゃないですか。
陸イカとかいたらいいのにね。
あー、だからあの、なんです。ヤシガニを取りに行ったりとかするやつがいるわけでしょ。
あー、だから、ほら、草むらとかにイカがいて。
じゃあ、ハブ取りに帰ったら？
あ、ハブは危険やん、毒あって。
でも溺れたりとかせんやん。
噛まれたら死ぬんだよ。
やるかやられるか。
ハブに並べられるんだよ。
そう、やるかや
られる。ハブに。で、人間はハブ買ったら並べるさ。
そう、干からびるまで置いたりするでしょ。
おる。そう。でも、ハブも人間噛んで死んだなと思ったら、ずるずるって引きずって、置いとくみたいな。ちょっと食べたり。
だそういうやるかやられるかが好きなわけでしょ？
人。いや、別にやるかやられるか全然好きじゃない。全然命のやりとりまだしてないよ、俺。何も。
あの、イカを殺すのはいいが、自分が殺されるのは嫌かー、みたいな。似たーって。
そう。バキっぽく。
あの、てっちゃんが針でブスって刺される日が来るんです。
イカにね。
そう。
イカにいつか水中に引きずり込まれるわけよ。ベギングやってる人たちは。で、釣れたーと思ったら、イカの方も、
うん。
すーれたーって。
おってなるわけじゃ
ない。おって。あの釣り竿、おって。もう離さないって。
じゃあ、てっちゃんが身に覚えがありすぎるわーって。
ありすぎるわーって。似たーって。
じゃあ、
お帰りですかって。
ハリセンボンに疲れるわけでしょ、ブスって。
うん、ブスって。
まあ。あの、エギングっていうのは、エギ、もう死の子の言わずに、エギ先行失ってから、もう一回言って、みたいなところあるから。
あ、そうなの？
いや、今作ったけど。いや、てっちゃんを励ますために。
ああ、でも、あの、先行ぐらいなくしたとしましょうよ。
はい。
先行なくしてからエギが見えてくると、エギングの道が、エギ道が。
そう。
それまで1年はエアイギングしとけやって。
もう何も考えずに、あの、逆に1000個失うゲームやと思ってやって、みたいな。
ああ。
気がついたら鳴ってたかもしれないし。
みそぎやん、それ何かのもう。みそぎコーヒーみたいな。
どうやん。
どう
エギングどうやん。
なるほど。
あの、まず素振りから、みたいな。あるでしょうか。
なるほどね。まあ、100均にもエギング売ってるしね。
そう。エギ広い。1年は
エギ広いだって。寝掛かりしたらエギ拾ってきて。
そう。むちゃくちゃハードですね。
はいって、ドボーンって。うるるるるるる、先輩ここにブルブルブルブルって。おい、2年はハリセンボン乾かしとけって。並べろって。
乾かす。かわいそう。
はいって。痛い。いや、ここに、ありせんも、ああ、ありますね、先輩。なるわけか。
そう。エギング。
3年は必死にありせんも釣るんでしょ。
はい。いや、これが e スポーツですよ。
これが e スポーツですわな、マジで、うん。楽しみが一個もないわ。修行から始まったらいけない。えぎ、寝掛かりしたえぎ、1年は拾ってこいって。
うん。
あ、海に入ろ、お前も、ドボーン。
そう。
この日だとすごい冷たい。あ、冷たいっすよって。いいから、演技披露やって。
エギング甲子園の始まりやね。
エギング甲子園のエギ広いから。
うん、
てか、エギング甲子園とかありそうだよね、普通に。エギングコーナー結構でかいしね、釣り具屋で。
いや、エギングブームなんですよね。
あ、ブームらしいですね。
なんかもう
誰でも釣れる。誰でも釣れる、簡単に釣れるってやつも買ったしね。
はい。
千円ちょっとして高って思ったけど、うんうん、これなら俺もって、
うんうんうん。
なんかね、ぴょんぴょんサーチっていうらしい。
うんうん、
音するんですよ、駅が。カラカラカラカラカラって。で、それで、初心者でも、クイクイって、しゃくりがうまく動くようになってますって、これは。はい、初心者用ですって、
うん
うん。よし、じゃあこれでってやって港に行ったわけよ。
うん、
風が爆風すぎて自転車が倒れるレベルよ。
はい。
で、シューって飛ばすじゃん。
はい。
まっすぐに飛ばしたのに、
はい。
糸が出まくって、俺の体に絡みついて終了、終わり。
いや、そんな。
投げれない。
うん。
もう変えるかって。
いや、最初は勝てないもんですよ。
そうね。
うん。
でも、こいつが寝掛かりしたらきっと。300円シリーズならまだ寝掛かりようとしていけるけど、
うん、
このぴょんぴょんサーチは寝掛かりはやめてくれって思う。
もう大事に箱にしまっといたら？
いや、でも寝掛かりしたら1年に生かすわ。
うん、
1年拾ってこいって。まあ、とにかく、モテラジリスナーで釣りやってる人がいて、
はい、
ハリセンボンを並べる理由を知ってたら教えてください。
でもハリセンボン、もしかしてっちゃんすごい誤解してて、
うん。
ハリセンボン50個並べるまでイカ釣れないとかっていうレベル制やったりとかせえへん？
え、あれ、レベル、倒した敵の数みたいなやつなの？かける3って画面上に映るやつ。
実績とかじゃない。
だから5、解除？
うん。
ハリセンボン解除されましたって。
ハリセンボン、最初3つ並べないと、イカにたどり着けないとか、15個並べ
たら。スキルツリーなの？
そう。
分析していくの、そっからようやく。ようやくエギングに行けるの。
うん。ハリセン、もうスライム的な存在なのかもしれない。
ああ、またね、ハリセンボンがね、うん、目に見えるところにいるんですよ、何匹か、なぜか。なんで、ね、あいつらこんなところいるんだろうって、かわいいよ、とってもなんか丸くて、
うん、
泳ぎ方も、
うん。
でも横見たら死体が並んでるんですよ、こいつらの。
怖いね。
もう、人間ゾッとするわって。海底には俺らの死体が並べられると思うと、ゾッとするわ、逆に、ハリセンボンによって。ってことで、はい、明日、天気は、はい、アレクサ、那覇の天気を教えて明日。
沖縄県那覇。統計、3月9日土曜日18時まで波浪注意報が発令されています。明日は一時的に雨が降るでしょう。予想最高気温は21度、予想最低気温は19度です。
らしいですね。一時的な雨だから、無理か。
ハリセンボンの針。やっぱり全部抜けとかって無理ゲーですよね。
抜いて戻したらただのフグだしね。
いや、全部抜いて料理したらいいみたいなこと。
あ、いや、皮剥がすみたいよ。
わ
あ。突っ込んで手、くるんって。
うわ、これ、めんどくさそう。
なんか食べてたよ。YouTube でハリセンボンの味噌汁みたいな、うん。
美味しいらしいですけどね。
うん。
アバサー。
アバサーっていう。
うん、
沖縄ではイカをいるっちゃだっけな。
うん。
ディープエギングっていうのがみんなよくやってるみたい。
ほう。
船で、沖の方まで行って。
ほう。
そしたらもうすんごいでっかいイカ釣れるわけ。すんごいよ。
うん。
でも船とか船酔いしそうだしさ、転覆したら怖いから嫌だね。
うん、いやー。
なんか怖い怖いばっかり言ってるけど、怖いよ。怖いぐらいがいいよ、
ゴルゴ読んでるし。で、ゴルゴも万が一なら可能性は可能性だって言うし。
うん。いや、でかい、でかいイカは、なんか、あんまり美味しくないとは聞きますね。
え、どれくらいが美味しいってこと？やっぱり、二十歳ぐらいがうまいってこと？
でかすぎないぐらいがちょうどいいんだよ、みたいな。
ほう。
わからんけど。
釣れたらどうし、釣れたら美味しいんだろうね。
くっそでかいイカいますもんね、なんか。
うん。
なんかどう、
3キロとかね。
なんちゅう成長したんやっていう。
いや、だから海だから無限だから。
うん、
あの、魚の大きさは水槽のサイズで決まるから。
クラーケンっていう。
クラーケン。ダイオウイカよ、
うん。
無限よ、無限。
まあ、そんな。
ということでね、俺のエギング道はまだまだ始まったばっかりですよ。ね、また釣れたら、
うん、
釣れたらまた報告したいと思いますね。
やっぱりもうちょっとね、練習を重ねてって、ぐーっとかって言いながら、やっていかないと。うん、ダメですよね。新規お店ガチャの難しさって何やこれ。
ああ、あのね、この前ね。
うん。
家の近所にね。
はい。
イタリアン食堂っていうのがね、できてたんですよ。はい。ちょっと半年前ぐらいから。
ほう、ほうほうほう。
で、なんか、ハッピーアワーとか言って。うん、5時から7時まではグラスワイン200円で飲めますとか、うん、あと仕切りにチラシとか配ってたんですね。ピザ半額ですみたいな。
はい。
で、もう取るたびにお客さん入ってないなみたいな。いずれ潰れるだろうなってこれは、
うん、
と、
うんうん。
でもなかなか長くやってるんですよ、なぜか。
はい。
で、ちょっと気になってはいたんで、まあまあまあ、堪忍して入ってみるかと。
うん。
観念してね。
うん。
入ってみ、そう、入ってみて、
はい。
なんか、あ、いらっしゃいませって黒い制服の、
うん。
イケイケな感じの。
はい。
で、店内は、あの、10年前ぐらいの R&B とかが流れてるの。
うん。
で、先にドリンクをお伺いいたしますって言ったら、ビールはハートランドだっけ、はい、キリンの。
はい。
しかないのよ。
うんうんうん。
まあ、いいけど。
うんうんうん、
で、それを頼んだら、ジョッキじゃなくて、あの、なんか、ソフトドリンク入れるやつか、ちょっと大きくなったぐらい、
うん、
が出てくるのね。
足つきの？
いや、足ない。
足なしの。ほうほう。
うん。ふって、これでこんなお金取るんだって思いながら。
はい。
結構高いわけよ。680円ぐらいしたの
かな。なんでその200円のワインとかにせんかったんや。
え、だからその時間帯に行ってないから。ハッピーアワーの時間帯に行ってないのよ。
その時点で恐怖を感じる。はい。
で、メニュー見て、じゃあ何か食べようかなって、もうなんかちょっと嫌な感じだったんだけど。
うん、
そしたら、当店はテーブルチャージ料として350円いただきますって書いてて。
はい。
なんでって。何も了承してないんだけど、俺はこれにって。テーブル使わんから、それいらないよっていうぐらい。
なんかその、ちょっとしたものとか出てくるんですか？
で、そしたら、はい、こちらお通しですって言ったら、うん、チーズを揚げたやつとチーズが出てきたんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
食べれないよーって。うん、ちょっとチーズ揚げたやつなら食べれるかなって薄いしって。
うんうんうん、
カリってちょっとかじったら、
はい、
チーズって。全然チーズこれって。
エアリアルのチーズ。
俺って嫌いな味って。
うん、
エアリアルのチーズ味は、
うん、
エアリアルのチーズ味じゃん。
うん、
これチーズ味のチーズだからね。
うんうんうんうん、
もうきついなって。もう二段、もうめちゃくちゃ帰りたくなって、この時点で。
いやー、これがね、あの、チャージ突き出しの悲劇ってやつですよ。
はい。
あの、食べたくもないもの出されてお金踏んだくられるっていうチャージっていう悪習感があるじゃないですか。
はい。
で、それで真に食べられないものが出てきた時の恐怖。 怒りと悲しみ。
マジで。じゃあ、一品だけ頼んで、まだビールも残ってるし、さっと帰ろうって思って、
はい。
からまりっていうメニューがあったんですよ。
はい。
お、イタリアン食堂っていうだけあって、イタリアのからまりっていう料理なのかなって。
はい。
500円ぐらいだったかな。
はい。
で、じゃあこれで、からまり一つくださいって。
うん。
そしたら、はいーって言って、出てきたのは、
うん、
オニオンリングみたいなのが出てきたんですよ。
はい。
え？カラマリってオニオンリングなの？みたいな。
うん。
で、食べたらイカだった。
あ、イカリング。
イカリング。
ほんま
や。イカリングが4つか5つぐらいかな。
最近エギングにハマってるてっちゃんからしたらちょっと嬉しい。
いや、嬉しくない。1個100円か、これがあって。これで500円も取るんか、お前、みたいな。イタリア舐めるなよって思って。で、ビールガーンって飲んで。
はい。
ふって、もう帰ろうと思ったら。うん、お飲み物、おかわり、どうですかって言われたら、うん、いりませんって。お店後にしたんですよ。
はい。
めちゃくちゃもう、はい。もう、めっちゃ嫌な気分で。
もうでもガラガラなんですよ。
あのね、2、3客はいた。もうとにかく高いのよ、メニューがすべて。
というか、そんな料理屋でよ。
うん。
さらにチャージ取るとかって、やばいね。
そうそうそう。だから、もう、金持ち専門店か、みたいな。その、食堂ってつけるなって
思
って。
居酒屋でもないのにね。
うん。
まあ、ちょっと珍しいのかなっていう感じはしないでもないですけどね。
かといって iPhone と iPad で会計と注文だし。
ちょっと庶民的な感じやのにね。
うん、そう。なんか、ほら、高級店みたいな感じだったら、俺はもう文句は言わんわ、うん、高級店だから。
うん。
そうだ、高級店と言わないまでもデートとかそういうさ、うん、素敵なお店みたいなのってあるじゃん。
うん。
そういうお店だったら何も文句言わんけど、特には、みたいな。で、ぐじゅぐじゅしながら、
うん、
こんなんじゃ収まりがつかんと。
うん、
もう一軒行ってみようって、近所の入ったことない居酒屋に、
はい。
で、前回行ったんだけど、いっぱいで入れなかったのよ、お客さんが。
ああ、それはでも、いっぱいやったっていう事実はかなり。
実績が解除されてるじゃん。
うん、
で、改めて店の前に立ったわけよ。
はい。
プレミアムモルツありますって。いっぱい上り看板がプレミアムモルツ、プレミアムモルツ、プレミアムモルツって。いやー、あの予感がしたんですよね。はい、で、ギーって。
うん、
ドア開けてすいませんって。
うん、
あはーいって女の子が、
うん。
あ、大丈夫ですよ、こっち座ってくださいって。で、座って。
はい。
じゃあ、最初何飲もうかなって。
うん、
あ、金麦の樽生があるからこれにしようって、ほっとしたわって。
あ、いいや。
うん、そう、俺、やっぱ、あたいには第三のビールよねって。しかも280円ぐらいだったかな。
あ、
380円か280円ぐらいだ。まあ、そんな感じで安くて、
うん、
あ、ほっとしたわって思ったら、うんうん、じゃあこの金麦くださいって言ったら、あ、今ならこれでって言って、冊子の一番後ろの方を開いてくれて、
うん、
入店60分は180円でなんで、じゃあこっちから頼んでくださいって言われて、
うんうん、
マジかって、
うんうんうん。
じゃあこれでって言って。
うん
うひょうって、
うんうん。
で、フーチャンプルーとか沖縄料理もあったり、
はい、
チャーハンとかもあったり、
はい、
しかも手頃な値段で、
はい、
で、飲み放題とかも別にあるんだけど、うん、別に入店60分のこの180円でいいやんって。
よくないもうこいつ
考えない。で、それが切れてから280円ぐらいでもいいじゃんって、
うん
うん。飲み放題でもまあいいんだろうけど、飲み放題じゃなくてもいいなと思って、うんうん、で、美味しく食べて、この店大当たりだなって、思いながら後にしたんですよ。
うんう
ん、つくづくね、新規のお店の難しさっていうのを思い知った、ね。
新規のお店の難しさ。
いや、
うん、
都会のね、あの店はマジでやばい、本当に。うんうん、ブログに書いてやろうかなと思うぐらいで、もう、まずいぞ、このままじゃって。誰を狙ってじゃってターゲット層は誰じゃって、
うん、
もっと金持ち相手だったら金持ちっぽいなんか 入り口行くとか見た目にしてくれって思うわ。
ねえ。だってっちゃんみたいなブロガーを怒らせてしまいましたからね。
シェフみたいになってきた
ね。そうそう。もう書かせてもらうみたいな。
うん、書かせてもらいます。
とか、いや、もうこれでは紹介できるレベルじゃないんで。
ひどい。いやー、ひどいって、俺がお金がないからひどくな、金があったら全然違ったんだろうけど、でも、その突き出しがチーズはひどいわ。うん、チーズ食べれますかとか聞いてほしかった。
うんうんうん。ほんとね、突き出しって悲劇しか読まないシステムなんで、僕、前にもブログで書いたことあるんですけど、いい飲み屋を探す方法っていうか、いい飲み屋とはどんな店かっていう。
はいはいはい。まず客引きしないっていう。
とか、いろいろあるじゃないですか。でもシンプルな答えがあって、
うん。
チャージ料とかを取らない店が最高っていう。
うんうんうんうん。
取らない店にはいい店である可能性がむちゃくちゃ高いんですよ。むちゃくちゃは言い過ぎやけど、はい、まあ、取らない店ってもう取らないってだけでもいい店なんですよ、結構。
可能性が上がると。
チャージ取られた店にいい店ってすごい少ないんですよね。
うん。
ないとは言わんよ。ないとは言わんねんけど、やっぱり、取らない店、取る店って良くないよなって思う。
チャージっていうシステムやばいね、本当に。テーブルチャージって。
普通、マクドナルド行ってね、いきなり、なんか、なんですかね、ベーコンポテトパイとかを食わされるみたいなシステムだったら嫌ですよね。
で、200円ぐらい取られるんでしょ。
そう。そっからスタートみたいな。
ええー、って。そっから注文お願いしますって。
だって揉める元じゃないですか。
うん。
チャージとか突き出しっていうのは。
あと税別もやめろ、もう。
うん。意味ないからね。
税別表記も。
結局、税別で取られるわけじゃないもんね。
うん。
まあ、スーパーも本当にやめた方がいいと思う。後で、
本当にね、
なんか、意外に高かったな、みたいな思いするから。
うん。
8% とかなったら誤差では済まないんですよね。
うん。
3% の時とかやったらまだ良かったんですよ。ああ、ちょっと思ってたの。ああ、そっか、消費税やったよな、ぐらいの。8% でかいですからね。
でかい。
800円と思ったんですが、864円みたいな。
ほんとね、いい加減にしてほしい。
64円。
はぁ。
はぁってなるレベルなんで、きつい。ほんと、皆さん、いい店探すときは、チャージ取らない店。突き出しを強制的に。たまにね、神みたいな店もあるっちゃあるんですよね。うん、突き出しくれる上に、別にチャージとか突き出し料とかないっていう。
喫茶ワインみたいな。
まあ、喫茶ワインってそうなの。
喫茶ワインは何か頼んだらどんどん出てきて、最後に。
はい。
メインが出てきた後に、
はい。
また何かが出てくるっていう、それで600円とか500円とか。
はい。
そんな感じ。
うん。
なんか無限にとにかく料理が出てくる。
何やったかな。
酸っぱいカレー食べさせる。
なんか長野の伊那市っていうとこ行ったことあるんですよ。
うん。
二年くらい前やったかな。いや、一年ちょい前か。サウナハマってたから、もうすでに。
はい。
去年、おととしの冬とかですよ、きっと。
うん。
で、伊那市って、田舎町なんですけど、長野県の。
はい。
でもなんか一説によると、 なんか、居酒屋、飲み屋の数が、人口一人当たり、一番多い街っていう噂があるんですよ。
そこまで？
うん、なんか、その、飲み屋の街みたいな。
すごいな。
そんなん聞いたことなかったし、飲み屋の街なんていうジャンルがあるなんて思わんかったから、
うん。
行ってみたくて18切符で行ったんですけど、
うん。
で、実際なんか、その、田舎町と思えないぐらいのレベルの、確かに飲み屋街があって、スナックとかバーってあって、
うん。
すげえなとは思ったんですけど、そのあたりの、で、結構多いパターンらしいんですけど、
うん。
居酒屋みたいなとこ入るじゃないですか。
はい。
で、お酒とか頼むじゃないですか。
うん。
絶対一品ついてくるっていう。
絶対一品？
なんかその突き出し
っぽい。頼んだらきんぴらごぼうみたいなとか。
まあまあまあ、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
いいね。で、それは無料ってこと？
そうそうそうそうそう。テーブルチャージ的なものないんですよ。別に。
いいじゃん、めちゃくちゃ。
で、僕行った駅前のね、稲市駅かな。駅前にすんげえ昭和的なボロボロの居酒屋みたいなところあって、おじいさんが一人でやっててっていう。
はい。
なんか頼んだら、何やったかな、なんか揚げみたいなやつ出してもらったんですよ。
うん。
で、ああ、これがなんか噂に聞いてる一品ついてくるっていうパターンか、とかって思って。
うん。
で、お酒飲んで、もう一杯くださいって言ったら、今度はなんかアジフライみたいなやつ出てきて、
うん。
え、一杯ごとになんかついてくんのって驚愕した記憶がある。これ、これなんか毎回違うやつを、このおじいさんが知恵を絞って出してくるのかなって。
そんなに？
なんかわからんけど、まあ、そういう面白さが多少あるんやったら全然いいんですけどね。突き出しっていう。うん、で、もう一つなんかその突き出しとかテーブルチャージっていうのは、言うたら、なんちゅうの、酒だけで帰ってほしくないっていう思いから来てるわけじゃないですか。
うん。
なんかつまんでほしいみたいな、一品ぐらい頼んでほしいっていう。
ほしいっていう。
だから本来であれば、そういうテーブルチャージ取るような店ってね、さっきてっちゃんが一品ぐらい頼んで帰ろうみたいな気使って、イカリング食ったじゃないですか。
うん。
でもそんな気遣いが、本当はいらないはずなんですよね。
そうよね。テーブルチャージも取られてるんだ
から。取られてるからもうこれで買えるわで済むはずやのに。
うん。
てっちゃんが気使ったみたいに一品ぐらい頼むかっていう気持ちは消えないわけじゃないですか。
うん。
最悪じゃない？
最悪よ。今思い出して怒りよ。あの怒りんく。絡まりなんて、なんだろうな、これって。興味津々にさせる名前も知らなかった。絡まり。
まあね、稲市だけじゃなくて、
うん。
富山とか、新潟の方に行った時に、なんか新潟の方で、僕、上海っていう、新潟の、あれどこやったかな。なんか直江津ですごいボロボロの中華屋に行って、もう、数年後にもう一回行ったみたいな話したの覚えてませんかね？
覚えてる気がする。
なんかそこで、500何ぼとかする、ハムエッグみたいなの頼んだみたいな話を。
そうそう。で、
なんかおばあさんが、もうなんか、60年、70年やってるみたいな。
うん。
その店とか、あと富山駅の近くにある 繁華街にある、すごい流行ってる中華料理屋があって、餃子センターみたいな名前の。
うん。
そういう店ってなんかね、酒頼むとね、お漬物だの、おかきだの出してくれるんですよね。
いいよね。
なんか、これつまんどいて、みたいな、なんか、おつまみこんなんしかないけど、みたいな感じで。そういう店ってなんか田舎に結構、あったりしがち。
確かに。
で、決してそのお酒いっぱいとかが大阪とかみたいに安くはないよ。なんか500円ぐらい取られたりとかするけど、うん、取られたらいいって言っても普通ですよね、それって。
そうよね、大阪のあの界隈で非常に安いだけだからね。
そうそうそうそうそうそうそう。なんかね、そういうお店ってなんか、このお酒だけ飲んで帰る人も、ちょっとこれつまんでお酒飲んで帰ってみたいな雰囲気はある。実際そういうお客さんも多いんやと思う。近所の人とか来て、別に今日。
もうイタリアン食堂の隣にできてほしいわ、そういうお店。見せつけてほしい。サービスとは。
見せつけてほしい。でも実際そこ入ってないんでしょ、人あんまり。
うん、入ってないんだけど、たまに入ってるからムカつくわけよ、なんか。
そこまで。
え、なんか、怒りしかわかんかんね、マジで。あの店に対して。
うん、
何がイタリアン食堂、何がハッピーアワーじゃん。そう、グラスワイン200円で飲みますって。テーブルチャージ350円だから、グラスワインより高いだろ。地獄か、ここはって。
外にでかく買いといてほしいよね。あの、テーブルチャージ350円ですって。う
ん、食堂だけど高いですって。
高い。あ、そうそうそう。これ聞いとかんかったら今回終われないんですけど。
うん。
おしんこ巻き、山ごぼう巻きっていう。
ああ。あのね、お寿司屋さんに行ってですね。
はい。
近所のお寿司屋さん、いいお寿司屋さん、2000円で。
はい。
好きなお寿司20貫とビールが飲めるという、
はい、
あのスペシャルなセット、サービスセットやってくれてお寿司屋さんなんですけど、
はい、
そこでおしんこ巻きがあったんで、
はい、
頼みました。
はい。
あと山ごぼう巻き。
なんじゃそれ。
いや、だから野菜の、ほら、豚尾さんが言ってたじゃん。田舎寿司みたいな、うん。野菜の寿司ってうまいよって。
そうそうそうそう。
だからせっかくじゃからってことで、うん、頼んで、おしんこ巻き食べてたわけよ。うん、
はい。
そしたら、うん、見た目はね、ほら、たくあんみたいなの巻いてる。
はい。
で食べたら、ポリポリポリポリしてて。
はい。
で、シソが入ってるのね。
おー、なるほど。ちょっと。
俺、シソ苦手なのよ。
うん。
だけど、なんか、美味しく食べれた。
お、
なんか。
寿司効果。
うん、なんかね、おしんこ巻き、うまいなって。
うん。
美味しいじゃん、これって言って。
うん。
次、山ごぼう巻きよ。
うん。
この山ごぼうっつうのがなんかね、非常に味が濃くて。
そんな見たことない山ごぼう巻きとかって。
で、これもうめっちゃボキボキみたいな、ボリボリって。
はい。
硬くて美味しくて、
うん。
ちょっとご飯欲しくなるぐらい濃いのね。
ご飯あるやん。巻いてるやん。いや
受け止め切れてない受け止め切れてない。
あの、おにぎりとか、なんかお寿司をおかずにご飯食べたいみたいな。
そうそうそうそうそうそう。それがこういう、この山ごぼうっつうのがよく、つけられてるのか、そのごぼうそのものの味なのかわからんけど、
うん、
異常に濃いのよ。
はい。
で、気がついたら全部なくなってたわけよ。だから、すいません、もう一個、おしんこ巻きと山ごぼう巻きって言って、
はい。
また頼んで食べたら、ほれ、
うん、
田舎寿司は原点のうまさって言ってたじゃん。
はい。
なんか気持ちが分かってきた気がする。
野菜のね、あの、野菜の味の濃いやつのお寿司なんて、
めっちゃうまいわ。
うん。
うん。で、おしんこ巻きとか美味しい。
でしょ、龍。
めちゃくちゃ美味しかった。あのね、
うん。
多分誰も言ってないから言うけど、
はい。
お寿司で言えば龍だわ、あれ。
基本となる何かな。
そうそう、基本となる理由。だから、あと山ごぼう巻きが赤かったから、
うん。
剣。
だから、ね。 原点ですよ。
そう、誰も言ってないかったから言うけど、
うん、
原点にして頂点な感じがする、あれ。
が、もう、お寿司ってこれでいいんじゃないって。
うん、いいんじゃないかって、思うわ。豚さん食べたことある？
山ごど、山ごどはないよ、多分。
おしんこは？
おしんこだから、子供の時から食ってるってば。
あ、マジ？
あと、茄子のお寿司も美味しいです。
ね、ああ。美味しそうね、もうね、
うん、
ちょっと興味が出てきた。田舎寿司に。
はい。
とか、おしんこ巻きとか。
もう野菜、もう米は野菜なんですよ。漬物、うん、もう魚にも美味しいのはあるんじゃないぐらいの話ですよ。
うんうんうん、
こっちは全部うまいけどって。
てか、魚じゃなくてよく
ない？そうそうそう。だそういう感想を抱かす。とまずいから、その、おしんこ巻きがうまいだの、かんぴょう巻きがうまいだのみたいな話は、全部封印されてるんやろね、
うん。タブーとされてるんだね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。え、そこのじゃなくてよくないって、一番まずいから。
いや、本当に思ったもん。え、これ美味しいって、マジで。ご飯持ってきてってなる。
だから、シャリと醤油とかそういう組み合わせで美味しくなれば何でもいいってなったら、
うん、
え、じゃあ使わせてもらうよ、こっちは遠慮なくって野菜よって
野菜よってなるな、
うん、なるんですよ。もう、ま、醤油を美味しく食べるものなんでしょう、何か。しかも醤油とかいらなかったりするからね、ああいうのって。
いらない、いらない、いらない、つけなくても濃ゆいもん。もうで食感も楽しいしさ、うん、ボリッボリって、パリッパリって言って、これ子供に食べさせたい。
でしょ？安心でしょ？
お寿司、僕お寿司嫌いとかって言ってる子供に、うるせえ食えって口。
うん。
おわん、お寿司嫌い、ブンブンブン、ん、ポケポケポケ、あ、これとっても一位ねって。おらおらって。
そう。
やりたい。山ごぼう巻きマジ食わして。
美味しんぼでもね。
これ、クラスのみんなに自慢できるよねって。
美味しんぼでも取り上げられんかったタブーやったからね、これ。
タブー中のタブーでしょ。これでいいでしょ、寿司って。
うん。うん。
もう、イカとか、もうイカも食べたんだけど、
うん、
なんかね、山ごぼうの方がね、濃ゆい。
うん。
そう、あと、おしんこの方が濃いよ。
そう。
そりゃ、ご飯とお漬物でご飯食うもんなと思って。
パンチが違います。
だから、日本人さ、
うん。
味濃いの大好きなんだね。
うんうんうんうんうん。味濃いの、
ね。めちゃくちゃ。それでご飯いっぱい食べるの大好きなんだろうね。
で、味濃いの食べすぎて、
うん。
なんか、東北勢とかって、早死にするっていう。
え？
いや、味濃いの食べすぎて、秋田県とか、そういう、あたりの人らって、早死にするって、定評は。
ああ、そりゃそうよ。あんな美味しいの食べたら早く死ぬよ。
塩分過多すぎて。
塩分過多なる。濃ゆってなるもん。
長野県とかね、いろいろ。
それ、エギングやる人より農業やる人の方が多いわ。
うん。
野菜取った方がいいもん。
まあ、手間かかってるからね、つけたりとかね。
美味しかった。だから、
うん、
竜？
うん。
かげえ、なんと言ったら。
そう。
もう、マグロとかね、
うん。
サーモンとかね、
うん。
キャミーとかロレントみたいな追加キャラのイメージで。
そう。
いや、うまいよ。うまい。
うまい。もうファンも多いしね。
うん、ファンも多いし、キャミーとかね。
うんうんうん。
タコとか、サクラとかね。
ユーリとか、コニーとかです。
そう。いやー、おしんこ巻きには負けますわ。
でしょ？
うん、
お寿司って、もう、野菜なんですよ。
お寿司は野菜？マジで。
うん。
二つしか食べてないのに行っちゃってるわ。
でも、カッパ巻きがちょっと、わからん。
カッパ巻きも濃ゆいキュウリにしたらいいんじゃない？
濃ゆいキュウリにしたら、まあ、いいんかもしれんけど、現状カッパ巻き全部、ただの生キュウリですからね。
じゃあ、カッパ巻きダンでいいじゃん、ダン。
そうやね、なんかすんげえ、わざと弱キャラにしてる感じが、すごい。
そうそうそうそう、わざと弱く。
ただ、ファンは多いんですよね。でも、ね、いや、でも、カッパ巻き好きって公言するやつもそんなにいないか。でも、常にあんな、おしんこ巻きより確かにあるな。
カッパ巻き。うん、カッパ巻きは確かにどこにでもある。
好き好んで食ってるやつ。食感か。
食感が楽しいんだろうね。
あ、食感税か。塩分気にしてる食感税か。カッパ巻きって、うん。でも醤油ベッターってつけたりとかするかもしれんしね。
それでちょうどいいんじゃない？
うん。ほんまですね。
もう、ごぼう巻きがうまかったな、ほんとに。
てっちゃんに僕の言わんとしてた、その、根源的な寿司のうまさっていうのを理解してもらったところで、まあ、来週、また。
え、もう終わり？俺、もっと書いてなかった？
いや、もうさすがに、哲也さんこのあたり。
映画の話とか。
いや、書いてたけど、あと1時間くらいかかるんじゃないの、それって。
え、最強の警備員とか。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
あとね、じゃあ、あと1分くらい、う
ん。はい。
アマゾンプライムに変えて47メートルがあるんで、サメ映画。
はい。
追加されてたのを確認したんで。
はい。
これみんな見て。リスナー全員見て。
なんか怖そうなやつでしょ？
あ、そうそうそう。俺が見た中のサメ映画で一番怖かった映画だから。
うん、
二度、絶対に海底47メートルには行きたくなくなるから。
うんうんうんうん、
絶対に。
47メートルってまた深いな。
深い。人間は47メートルに落ちたら終わりっていうのがよくわかるから。
で、エギも拾えない？
一年には行かすけど。おい、一年行ってこいって。俺らの時もっと深かったぞって。流れも早いしって。
うん。うん、
あとは、47メートルぐらい潜ったハリセンボンが人間並べてるかもしれない。
うん。まあ何が起こっても おかしくない。
おかしくないメートルよ。
上の方では、ぷかぷか可愛かったハリセンボンが、47メートルではむちゃくちゃでかくなってたんだから。
そうそうそう。圧の関係で上では小さくなるっていう。
圧の関係っていう、謎理論で。
そう。
へえーってなんて、上の俺らを本当だと思ってたんだって。
なんだって、面白いじゃん。だから人間って並べたくなるよなって。ぷくーって。針だと思ってたんだって。
圧の関係って逆の気がするけど、下の方がもっとちっちゃくなってる感じがする
けど。いや、人間はまだ分からないことだらけだから。
まあね、圧の関係でかくなるっていうこともあるかもしれない。
あるかもしれんからね。だって科学的にまだ解明されてないでしょ。ハリセンボンを並べる行為が。
うん。うん。
うん。絶対並べるよ、人間も。ハリセンボンが絶対並べてくれてるはず、人間を。ぐじゅぐじゅにして、
まあ。並べてる人もね、ハリセンボンかわいそうとかって言ってるやつに対して笑ってるかもしれないですもんね。いや、こいつらはこんなもんじゃないみたいな。うん、
こんなもんじゃないぞって。うちのお父さんはな、って。
その時人類は思い出したってなるかもしれないもんね。
そうそうそうそう。
ハリセンボンに支配されてるってことって。
海底中のハリセンボンが思ったって。みんなの命を守らないとって。
まあ、宇宙から降ってきて人間に
寄生した
ハリセンボンかもしれない。
だってなんかトゲトゲしいのが落ちてきたしね。
そうそうそうそう。
ふわふわふわふわふわって。で、中からなんか虫みたいなピャーって言ってたけど、あれが圧の関係でね。ハリセンボンの針だからね。
ハリセンボン並べてる活動してる人らは人類守ってるんじゃないの、あれ。
守ってるかもしれない。
こいつら増えすぎると、滅ぶって。
滅ぶって、人間もって。
まあそんな感じで、来週、映画の話をしていきますか。
はい。
はい。
はい。じゃあ、さよなら。
さよなら。